大竹紳士交遊録、月曜日は経済アナリスト森永卓郎さんです。
はい、ということで、はい、まあ今速報入ってきましたけれども、はいはい、月曜日で800人台っていうのは、月曜としては
多い状態が続いてますよね。
最多ですよね。
そうですね。
実はですね、はいはい、1月の2日の日にですね、東京の小池知事と千葉の森田知事と、はい、埼玉、まあ、埼玉誰だっけ、私友達、
大野さん、ね、
あ、大野さん、
は
い、すいません、私友達なんで怒られちゃうけど、
一番お友達がないがしろに、
この南関東4都県の知事が西村経済再生担当大臣を訪ねてですね、はい、政府に緊急事態宣言を発出してくれっていう要請をしました。はい、でこれもう前から感染症の専門家は東京都の新規陽性者数が1000人超えたらもう緊急事態宣言を出さないとダメだって何人もの人が言ってたわけですね。だから12月の31日大晦日の日に、新規陽性者数1337人になったわけですから、これはもう即時言わないといけなかったんですけれども、まあ中1日、元日は避けたのかどうかよくわかんないですけれども、そこで遅れたわけです。で、私はですね、この要請が出た瞬間に緊急事態宣言になるのかなと思っていたんですが、政府はですね、専門家の意見も聞かないといけないって言って、判断を先送りして、まあ、現時点だとどうも土曜日、今週の土曜日の午前0時から発出するっていう風になりそうなんですよ。結局ね、その早く手を打った方がいいっていうのは感染症の専門家みんな言ってるわけですよ。こんなにゴタゴタゴタゴタしててゴテゴテに回っているっていうのは、まあ、しょうもないんですけれども、実は私は今回のそのやり方っていうのは、はい、全体の構成自体も間違ってると思っていて、一応1都3県、南関東の、4都県で一斉にやるって言ってるんですけれども、はい、私はですね、そうじゃないって思ってるんです。先週もちょっとお話しましたけれども、はい、神戸大学の岩田健太郎先生はですね、やるんだったら、狭く強く短くこの三原則だって、私もその通りだと思っていて、はい、この私は震源地を見ればですね、これもう明らかにこの今回の感染第3波は東京23区なんですよ。はい、でこの23区をメインターゲットにしてそこをガツンとやるっていう方が正しいと思うんです。でなんでかっていうとね、人口で言うと、はい、東京23区の人口って963万人なんですね。はいはい、でこれは南関東全体から見ると4分の1なんですよ、人口。ならね、東京都がもうみんな仲間で一緒に手つないでやろうぜっていうのは、はい、仲間を増やしたいっていう気持ちはわかるんですけれども、うん、新型コロナの、対策分科会の尾身茂会長もですね、はい、東京から染み出しているんだ、いうふうに言っているので、はい、これ一番ひどいところっていうのをガツンとやるのは実は世界の常識なんですね。ね、例えばどこをロックダウンしたのかっていうと、アメリカだと例えばニューヨークだとか、はい、フランスだとパリだとか、イギリスだとか、はい、ロンドンとか、そういう大都市、人口集中地域をやってるわけですよ。はい、でね、例えば東京都だってその島しょ部だとか、はい、檜原村とか人なんかほとんどいないんです。ね、箱根駅伝の中継ちらっと見たんですけれども、はいはいはい、箱根駅伝のね、はい、その沿道にもう来ないでくださいっていうのに人は来てたんですけど、はい、でも箱根の山の方はパラパラパラとしかいないわけですよ。そうですね、だけど東京の大手町に帰ってくるともうとてつもない人がうわーっと集まっている。 これが現状なんですね。で、密集すると移るわけですよ。だから密集してるところをガツンと止めに行くっていうのが私は絶対正しいと思うんです。で、その4分の1のところに限れば、はい、その分十分な保証ができるわけですね。
あ、なるほど。
で、どうも菅総理は、はい、飲食店を中心に、はい、自粛っていうか営業時間短縮を求めて、その分保証金を出すっていう方向で今調整をしているようなんですけれども、はい、そのお金かかるわけです、財政資金が、
はい、
で4分の1のところでやれば、まあ、飲食店の数は東京の方が多いとは思いますけど、まあ、せいぜいそれでも3分の1ぐらいの予算でできちゃうわけですよ。で、なんでそれをしないのかっていうことなんですね。で、もう一つは1ヶ月ぐらいやるんじゃないか、これもまだ決まってないので、
はい、
ただ前回が緊急事態宣言1ヶ月だったんで、はい、同じぐらいやるんじゃないかって言うんですけれども、はい、私は短くやった方がいいと思うんです。だからガツンとやって、もう23区の人2週間外出ないでくださいって言って、はい、その代わり巣ごもり資金で1人10万円やろうぞって言ったらみんな家にいると思うんですけどね。出たら没収
出たら没収2週間
家族4人で40万円金やるから家にいろって言われたら私みんないると思うんですけどね。
そうですね。そう、じゃあもう個人はそうですよね。あと お店とかがどう
な、お店も 100% 営業保証する、
はい、100% の営業保証
いいよね。
それをやってもざっくり計算すると2週間だったら2兆円もあればできちゃうんですよ。予備費7兆円残ってますから全然予備費の範囲内でできるし、それ法律を変えないとできないっていう人もいるんですけれども、国が出すのは難しいのかもしれないですけど、東京都に交付金で2兆円ポーンと上げちゃって、あと東京都配ってねっていうふうにやれば全然できるはずなんですね。なんでそういうふうにしないのかっていうところなんですけれども、はいはい、私はここに来てうちうちうちうちしてる最大の原因がもしかすると東京オリンピックなんじゃないかなって思うんです。
出た。
で、この東京オリンピックなんですけれども、はいはい、これはもう国民のアンケートでも大部分っていうか過半数の国民がこの状況じゃできないだろうって思っているわけです、
はいはい、
で、これ日本だけじゃなくて世界で感染爆発していますし、今イギリスなんか変異種がドーンと増えちゃってるわけですよ、はい、でそういう状況でできないだろうなってい うふうに国民も思ってるし、どうもですね、はい、政府の中でもそう思ってんじゃないかって、これまだ裏が取れてないんで、うん、
はい、
噂として聞いてほしいんですけど、はい、
噂
では、はい、もう水面下で東京オリンピックを2032年に延期するっていう交渉が始まっているんだっていう説もあるんです。なんでそんな先かって、11年も先かっていうと、はい、次回はもうパリで決まっちゃってですね、でその次はロサンゼルスで決まっちゃってるので、うん、空きがないんですよ。
なるほど。
だからその次になると2032年、
なるほど、11年、
うん、
もう、じゃあ今年もし やる時に出場する人じゃなくなっちゃうみたいな。
そうですね。そのまんま選ぶと結構年寄り軍団になっちゃう。
11年はね、やっぱ10年は大きいわね、確かにね。
そう、うん、いやでも、そうそうそう、選手にとってはね、それは本当にかわいそうなんだけど、でも現実にこれで、うん、世界から人を呼んでですよ、で感染爆発させたら、はい、それはもう世界に恥さらしになっちゃいますから。
それはね、その怖さがね、
うん、だからでね、もしそうなんであれば、
はい、
早くもうこの緊急事態宣言の前に早く、はい、発表した方が私はいいんだと思うんです、はい、で、なんでかっていうと、 一番こう強くやる、徹底的にやるんであれば、その東京23区の住民、はい、まあ、できれば全員か、可能な限り多く、はい、PCR 検査バンバンかけて、はい、陽性者を隔離すれば確実に感染拡大は止まるわけですよ。歌舞伎町で一時期バンバン検査かけましたよね、はい、であれで歌舞伎町は止まったわけです。だから同じことをその23区全体でやればいいんですけれども、はい、反対する人がいるのはなんでかというと、そんなことやったらその感染者をどこに収容するんだ、
そうですね、
今でさえパンクしてんだぞって言うんですけど、はい、この東京オリンピックを中止すればですよ、すごいのが出てくるんです。オリンピックの選手村、なんとですね、5600だったかな、はい、ものすごい数がもうできているんです、うん、5632個
収容できる、うん、
そこに割り当てれば、
そうで、これ今 の、うん、はい、新型インフルエンザ等対策特別措置法、特措法の中でも使用命令は出せるんですよ、緊急事態宣言の、はい、今空き家なわけじゃないですか、選手村、はい、使わせろって言ったら使えるわけです。その他ですね、はい、他にもいっぱいオリンピック施設作ったわけですよ、はい、だからそこに無症状者をみんな持っていく、そう、ね、だってトイレついてんだもん椅子もついてんだもん、
椅子もついてるうん、
だから寝袋かなんか持っていけば、はい、冷暖房完備だし、はい、水道もあるし電気もあるし、はい、なんか問題あるかって言ったら何も問題ないじゃないですか。で、っていうのを活用してまず東京をビタッと止めるっていうことをすれば、はい、北海道はもう減り始めてるし、大阪も頭打ちから減少傾向になっているし、はい、みんな助かるわけです。
2週間っていうその期限でぐっと抑え込めば収まりそうですか。
だって2週間経ったら、はい、もう感染力はなくなるわけですから。
まあそうですね、説としてはそうか。
だからもう短期間でえいってやれば、ならね、ずるずるやるのが私は一番いけないんだと思うんです。あのね、これね、例が悪いかもしれないですけど、ダイエットも一緒なんですよ。ちょっとずつ1年かけて減らそうっていうようなことをやるとなかなか減らないんですね、はい、私ライズアップやった時2ヶ月で20キロバーンと落としたバーンと落としてで、そっから横ばいはそんな難しくないんですよ、はい、だからガツンとやるっていう、どうしてこうバッと思い切って振り抜かないかなっていう感じなんですね。
森永先生、じゃあもう自分が体現されてるからなおさらね。
それがいいっていうのね。
そうそうそうそうそう、やっぱりね、野球と一緒です。もう中途半端にバット振ってスイング取られて三振じゃ何にもなんないわけですよ、うん、だから思い切って振り抜けば当たるかもしれないっていうのでパチンとやらないとダメなんです。
一気に、やっぱり一気にね。
そうじゃないとホームランは打てない。ハーフスイングのホームランなんて見たことないでしょ。
ハーフスイングはなかなかさすがに野球をあんまり知らない私たちでもあんまり見たことないわね。
ワクチンはまだこれまだ間に合わないですもんね。なんか
ワクチンはね、
ワクチン打ったらなんか、
ワクチンはまだよくわかる、私も聞いてほしいなとは思うんですが、うん、はい、国民の過半数がアンケートでは様子見なんです、はい、うん、だから安全性がどうか効くかどうかが分かんないから、まず誰かに打ってもらってっていう人が多いし、
いや、
太田文江さんによると、はい、医者でもすぐに打つって言ってる人は3分の1しかいないっていう話なんで、いや
ちょっとまだ
ね、お時間来てしまいました。森永さん、はい、ありがとうございました。明日は武田佐哲さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。